はい、どうも皆様、はじめまして、藪崎茂と申します。本日はですね、このような場を設けていただきまして、本当に感謝しております。なかなかですね、こういった場でお話しすることはないんですけれども、今日は非常に緊張しておりますけれども、こうやって見渡すとですね、以前から、ご存知の方も何人かいらっしゃって、初めての方もいらっしゃるわけなんですが、逆に以前から知っている方がいらっしゃることが非常に緊張度を高めてしまうような形で、非常にやりにくい講演会でございますけども、今日はですね、私藪崎茂がですね、この藤枝に移り住みまして9年になります。この9年でいろんなことをさせていただく中でですね、今回法人会ということで、税金ですよ ね、税金の話ということで、なかなかこう税金の知識っていうのはほとんどないと思うんですけども、ただ私がですね、これまで、特にこの藤枝の町でいろいろ活動させていただく中で、税との関わりっていうのは非常にございます。皆様方がお納めいただいておられる税金がですね、県の方に入り、また市の方で、納められた税金をですね、その一部をですね、使わさせていただいてですね、いろいろイベントとかですね、町づくりの方にも、させていただいておりますので、そういった意味ではですね、皆様が納められた税金の一部が、この藪崎茂がどのように使っているのか、どのような無駄遣いしているのかということもですね、チェックしていただきながらですね、お話を聞いていただけたらなと思います。その部分でですね、私自身の野望流ということで、今日は、こんなやり方で、藤枝の町を愛しています、こんなやり方で藤枝の町のことをいろいろさせていただいてますということで、いろいろお話しさせていただきたいと思います。今ご丁寧な、自己紹介をしていただきましたけど、私この資料で作ってきたプロフィール、簡単でございます。藪崎茂プロフィール、1964年4月12日生まれ、奈良県出身、藤枝市舞島在住、これだけでございますけどもね、座右の銘としましては一生夢中という、これは私が常々からずっと思いながら、この4文字、常に心の中に持ちつけながらいろいろさせていただいてます。一生夢中ということで、一つのことに夢中になるということもあるんですが、一生こう夢を見て見ながらですね、夢の中でのほほんと生きていきたいなというのも含めて一生夢中ということで、させていただいてます。プロフィールの写真が非常に怪しいシゲでございます。サングラスをしておりましてね、今日はこれ黒髪ですが、普段は金髪でですね、いろんな方にお会いするとですね、藪崎さんって一体何者なのと、何の仕事してんの、どうやって食べてんのとか言われるので、一応そういった方々には霞よくって生きてますと、お話しさせていただいてるんですけども、今日はですね、藪流ということで、私の今、取り組んでいる町づくりとか、福祉の支援とか、どういうふうな形でさせていただいているのかということで、お話しさせていただきたいと思うんですが、なんせこの藪流ということでございますが、非常に破天荒でございます。まだちょっと今緊張してますから、標準語でお話しさせていただいてますが、だんだん関西弁になってくると思います。で、関西弁になりながら途中で藤枝弁なんか、最近ちょっと9年も過ぎますとですね、藤枝弁っていうのをちょっと藤枝の言葉もなんか身についてきまして、なんか関西弁なのか藤枝の言葉なのかわけのわからんような、方言になってしまうんですが、今日お越しの方々はですね、本当会社の経営されている方々とか、私がこういう場でお話しするには非常に恐縮な方々がたくさんいらっしゃいますので、こんな 5W2H なんかは、機関でも、分かっとるわいと、常識でございますね。何を取り組みにしましても、この 5W2H っていうのが必要なんですが、藪には3つがございます。5W2H の他に YAB というのがあるんですが、この YAB というのは、やればええやん、アホなこと、バカなこと、一見ふざけた言い方なのですが、どうしてもですね、何かことを起こすときにですね、こんなんできたらええな、あんなんできたらええな、こんなんできたら面白いなっていうお声をよく聞きます。その時に僕必ず、いや、やりましょうよと、やらないと結果は出ませんので、その結果が失敗であろうが成功であろうが、とにかくまずやってみましょうと、 そういうことでですね、本当にバカな企画、人が聞くとですね、もうバカな企画だなとか思いつつ、自分でも思いつつ、そういうお話聞くとやりましょうということで、やらせていただくわけなんですけども、まあ、その中でですね、やっぱり実行力っていうのが必要になってくるんですが、私の場合の実行力っていうのはまず一つは想像力、常にね想像します。今、藤枝駅の、駅前のところに株式会社まちづくり藤枝というのがございまして、そちらの方で一応ね、その一角をお借りして机を置かせていただいて仕事させていただいてるんですが、ほとんどパソコンは起動してますが、だいたいですね、ずっとそのパソコンの画面って Facebook が開いてるだけです。ずっと Facebook 見ながら、はあ見ながら見てるわけですが、その、人様から見るとですね、薮崎さん本当に仕事してるのみたいな感じなんですが、でも頭の中ではね常に想像してます。いろんなこと、あんなこと、こんなこと、そんなこと、バカなことばっかりですけども、こんなんできたらおもろいやろな、あんなんできたら面白いやろな、最近よく思うのは、私はもう地元の人間ではないので、まあ、失礼があったら大変申し訳ないんですが、 あるちょっと高齢の方からお話を聞きまして、瀬戸川が流れありますよね、瀬戸川、ね、瀬戸川の方で盛んにですね、川向こうと川こっちっていう表現が、もう最近の方は何か言われないようなんですが、昔ちょっと一つ前の世代の方なんかはよくそういう川向こう川こっちとかいう、まあ、そんな話が聞いた時にですね、ふと思ったのが、川向こうと川こっちってどっちがこっちでどっちが向こうやねんと、瀬戸川からですね藤枝駅の方が川こっちなのか川向こうなのか、まあ当然、駅前の方からするとこちらが川こっちで、藤枝宿の方がですね川向こうになるわけなんですが、逆に向こうの東海道のですね藤枝宿の方からすればこっちは川こっちで川向こうやんと、どっちかこっちか分からへんから一緒のことをケリつけたの方が面白いんじゃないかと、瀬戸川を挟んでですね綱引きでもして、買った方がですね今年は川こっちって言える権利を与えるとかね、それを子供たちにですね綱引きさせてその勝敗を決めさそうと、でその勝敗を決める審査員をですね、瀬戸屋の衆にやってもらったら面白いんちゃうのとかね、本当くだらないような企画ですけど、なんかそういうふうなことなんかもいろんなことを想像していくわけです。で想像していく中でですね、よしやろうと決めたらやっちゃいます。だからその時の決断ですね、いかにそこで想像したことを実現するためにはこのやろうっていう決断力、そして決断してしまったらですね、あとは行動あるのみです。後でお話ししますけども、藤枝駅にですね、もう今工事に入りましたけど、広い空き地がございました。この、春ですね、町づくりのところに僕が部屋を借りに行った時に、ちょうど目の前に空き地があるんです。ちょうど藤枝市場という居酒屋さんがあって、池谷カバン店があって、そこに元 UI ストアあったところですね。でそこで何人かの、商店街の衆とここでバーベキューできたらおもろいよねみたいな、コーヒー飲みながら話して、でおもろいよね、じゃあやろうよと、じゃあやろうと、もう決断ですよね。で決断して何したかと、すぐ市役所の方の中心市街地下水推進室の方に、あの土地はどこ の地権者さん どちらですかと、で話って実はこんなことしたいんですと、空き地を使って何かイベントやりたいんです。そうするとやっぱりその想像力と決断力を備えた形で行動してますから、思いも伝わるわけですね。でそうすると中心市街地の、方の方がですね、ひょっとしたらそういうことをするのに県の委託事業みたいなものが何かあるかもしれないということで、早速掛け合っていただきました。あったんですね、商店街を活性、若者の手で活性化する事業ということで、まあ、その事業で、プレゼンテーションさせていただいてね、空き地プロジェクトというのを作らせていただいてやらせていただいたわけです。でその行動力が伴ってもですね、今度それを作り上げていく力っていうのがなかったらいけません。 でもこれはね、想像力、決断力、行動力まではね、自分一人でできることなんです。これ想像力っていうのはね、やっぱり自分一人ではやっぱり所詮一人の人間ですからね、なかなかできない。この想像力っていうのをどういうふうに身につ力をつけるかっていうのはやっぱり周りの人を巻き込んでいくんですね。その巻き込むの二つの方法があります。論理的に、説明をして人を巻き込む方法、あと面白さと楽しさでその興味を沸かす方法という。で、今回の明智プロジェクトというプロジェクトに関してはですね、とにかく面白いよと、とにかくこの企画ものすごく面白いですよ、ね、で言われるんです。目的何とか、コンセプト何とかって言われる、結構聞かれるんです。ちょっと最近の若い人に多いんですけどね、目的何とか。だからその時にまだ、さっき言った論理的な方法で攻めてないもんですから、目的も何も作ってないんですよ。いや、ただ面白いだけやねんけど、面白いだけだと協力してくれへんかなみたいなね。でもまあその面白さを出すために土管を探してきましてね、空き地ですから、ドラえもんの世界ですから、空き地とで どこでもドアをね勝手に作ってみんなで置いたわけなんですけども、まあ、結構これが面白い企画になったんですけど、まあ、こういうことが集まって一つ実行力っていうのが出てきます。で、この実行力の力を使うときには必ず、僕は必ず迷わない、絶対迷わない、悩まない、疑わない、こんなやり方でええんかなとか迷うんじゃなくて、こんなことやっててもどうなんかなとかで迷わない。そして果たして成功するんだろうか、果たして、人が来るんだろうか、みんなが楽しいイベントになるんだろうか、決して疑わない、この3つをですね常に持ちながら今、いろんな町づくりの活動をさせていただいてます。で、まあ野暮流極意ということで、まあ常々私が頭の中で心の中で持ち続けていることが10箇条がございます。松下幸之助さんのいろいろありますよくビジネス本とかにもいろいろ載ってますけど、そういう大それたものではございません。もっと底辺の低いレベルの野暮流極意なんですけどね、一つは人に好かれる人間ではなくて人を好きになる人間になる、これが一つです。で、次は人様に感謝されるより人様に感謝することを常々思うこと、三つ目は評論家になるなんですね、評論家ってなるので実行力ができませんので、ね、実行力が伴ってきませんので、常にこんなんどうや、あらそれはこうやな、あらやなみたいな形で、ね、評論ばっかりしてしまいますので、評論家にはならないようにしようと。そして、先ほどの実行力の話でもありましたけども、己の覚悟、もし自分が一人になってしまってでもこれをやり続けるぞって、まあ、私今夢音という団体の代表させていただいてるんですけど、メンバーが今14人ほどいますけども、いろんな依頼を受けて施設の方にライブ行きます。どうしても突発的にですね、メンバー全員が来れない日とかのあります。過去に2回ぐらいありましたけど、でもその時は断らないです。自分体一人だったら自分一人でも行く、まあ、それぐらいの覚悟を持ってですね、取り組まさせていただいているわけなんですが、あとですね、こういう企画をしている時に先ほど言いましたように、いろんな方にお話ししに行くわけです。協力してもらうのにですね、協賛金もお願いする場合もありますし、人的な形でお手伝いしていただくこともありますけどね、その時にね、その企画の話を持っている時に、ね、僕必ず相手の人の顔を見るんですよ。こんなことするんですけどどうですか、面白いでしょみたいな話で、その時のね、アウトの顔色っていうのがね、例えばその人がね、しぶしぶね、これはちょっとなみたいな顔をされる時があります。それはね、相手の人がね、嫌がってるんじゃないんです。自分の中で、ね、この企画は良くないよねっていう、それがね、相手の顔に現れてくるんです。だから常に僕はいろんなお話をね、こんなイベントをやるんですけどどうですか、一緒にやりませんかって言った時に、相手の顔の表情もいるんですね。でその時にね、おもろいな、あっヤブさんそれおもろいよやるよって来た時はね、その時に必ずね、上からね、天から神様が降りてくるんです。イベントの神様が、 で、その企画がどんどんどんどん膨れ上がって、どんどんどんどん面白くなっていくんですよ。でもその時にね、これって目的とか、企画とかコンセプトとか、でそういう固い話になった時は、相手の人がそう思ってるんじゃなくて自分自身が思ってるんですね、それを。だから相手にそう伝わってるんだなってこと。そういう企画は絶対ね、大体失敗します。だからそういう時は、できるだけその、なんでそこのところで相手の 顔が曇ったのかっていうのを検証して、また作り変えていくっていう作業をしていくわけなんですけどね、あとはね、いかにバカになるかです。ほんまに関西人ってね、変な話なんですけどね、静岡の方どうですかね。僕まだ9年しかないけど、バカって言われることについて抵抗ありますかね。関西人ね、バカって言われるのすごく嫌うんですよ。アホやなって言われるのはいいんです。あいつアホやなって言われるのはね、別に全然気にならないです。バカやなって言われるのはね、本当にムカつくんですよ。なんでかっていうとね、バカっていうのはね、関西人からするとね、救いようがないっていう意味なんですよ。アホやなはね、まだ救いようがあるんです。だから、お前アホやなって嫌な感じでしょ、ね、バカって言われたらね、なんかもう叩きつけられたみたいな感じはするんですが、それとはまた別ですけど、やっぱりいかにね、バカになれるか。なれるんだったらね、もう究極のバカにならないと、物事っていうのはね、できない。何でも。もう本当に、バカって言われる、あいつバカやなって言われたらすごい、僕は今褒め言葉だなと思って、そういう人の話聞くときに、矢部さん、お前バカやな、ほんまにとかって言われたら、ああそうですかって、バカに徹しますわみたいな形でね、街づくりとか、特にそういう街づくりなんかは本当にバカでないとできないんです。はっきり言うと街づくりってね、あんまり儲からないですよ。僕らがやってる街づくりっていうのはハードじゃないですから。ソフトの面の街づくりっていうのはね、意外にいろんなイベントやっててですね、ヤブさんいろんなところに顔出していろんなことやってて儲かってんなとかって言われると全然儲からないです。お金にならないです。ただ今後これからはですね、そういったソフト事業、町づくりのソフト事業も、収益が上がるようなシステムを作っていかないと、必ず町づくりっていうのは絶対に成功していかない、その町の町づくりっていうのは成功していかないなと思ってます。この件はまた明日で触れますけどもね。であとね、先ほど言いました、まず行動、まず実践で、失敗するかもわからないけど、とりあえず実践してしまう、行動してしまうと、その結果っていうのはね、本当にね、いろんなデータよりもね、そのデータが一番信じられます。よく民力とかいろんな本がありますけども、そんな民力とかそういう本でね、どこどこの何々市に何人住んでて、何歳から 何歳までの人が何人住んでてっていうマーケティングで僕もよく見たりするんですけどもね、そういうふうなデータよりもまず行動してみて、やってみて、それの、結果っていうのはね、一番的確なデータかなと僕は思ってます。そしてですね、苦情悪口誹謗中傷ですね、これ最大限の情報です。なかなか入ってきませんけどね、苦情悪口は入ってきますね、僕の耳には。誹謗中傷も最近はなかなか入ってこないですけど、なかなか入ってこない情報です。でもそうやって直接言っていただけるというのは非常にありがたいことなんですけど、言われた時はムカつきますけどね、何を言ってんの俺にとかね、俺はヤブだぞとか思うんですけど、その苦情は悪口誹謗中傷というのは最大の情報だと思います。自分が見落としているところとか、そういったところの欠点とか的確にね、ついてきてくれますので大切にしています。あとね、僕のやり方としてはったりかまして有言実行というのは、僕はよく市役所の職員の方といろいろイベントする際にいろいろお話する機会があるんですけど、市役所の方もですね、今日役所の方いらっしゃらないですよね。いらっしゃらないですね。役所の方と仲のいい方もいらっしゃらないですよね。確か今日このお話もですね、法人会の方のホームページで聞けるということなんですけども、一応パスワードがないと聞けないんですよね。確か。一般の方は聞こえないですよね。いいですよね。じゃあ言っときましょう。役所の方といろいろお話しするときに、無理難題言われるんですけども、できますかっていうときに、ね、必ず僕できませんっていう、できませんとか言わないんですね。何でもできますできますって言って、やるんですけど、 言うんですけども、まあ、それは一つね、自分に口で出したことは必ずそれは約束ことなので、必ずそれは絶対実行しないといけないという部分で、自分にプレッシャーがかかりますので、まあ、そういった部分で、必ず、そういった大きなちょっとハッタリをかますときがあります。そのハッタリかますのは自分にプレッシャーを与えながらやっていくということですね。で、いつもね、これ最後なんですけど、ワクワクドキドキして、どんなイベントのとか街づくりのいろんなことをやらせていただく中で、いつもねワクワクドキドキしてたい。このワクワクドキドキね、できなくなったらもうそういう街づくりとかイベントとかを仕掛ける資格はないのかなと思ってます。できれば死ぬまでワクワクドキドキしながら信じたいなと思うんですけど、まあ、僕も、この4月でですね50歳になります。まあ、半世紀生きてきてですね、あとやれるのも10年ぐらいかなとか思ったりするんですが、このあまりこうワクワクはいいんですけど、ドキドキしすぎると心臓に負担がかかって落ちんでまうかなとか思ったりもするんですけど、まあ、いつもワクワクドキドキしながらですね、させてしながらこう自分のやりたいことに取り組んでいきたいなと思っております。まあ、今までお話しさせていただいたのはですね、まあ、藪のやり方ってみたいな形です。で、よくお話しさせていただくときにですね、非常に結構ね、僕ブラックなトークをします。すごく失礼な言葉で言い回しをしちゃうことがあるんですが、あえてね、そういうブラックな、先ほどの川向こう川こっちの話じゃないですけども、そういうふうなことをね、本音でポーンということによって相手の本音を引き出したいっていう部分がありましてね、結構ねブラックなことを言うもんですからね、逆にここ、特に藤枝の方での街づくり的なことをさせていただいたのは、東北の震災以降です。それまではですね、どちらかというと沼津とか富士とか他の市町の方でですね、施設周りとか、いろいろさせていただいてました。なぜ9年前に奇数来た時に藤枝の町に手を出さなかったかというのはですね、これはちょっと私個人的な事情がありましてですね、実は私この9年前こちら来た時にですね、婿養子に来ました。養子ですね。で、まあ、この駅南の方のとある家の藪崎家という家に婿養子に来たんですけども、やっぱりこうマスオさんをぶらないといけないと。で、私 の, 妻もそうですけども、親戚とかですね、結構公務員の方が多いもんですからね、なかなかね、あんまりこう破天荒なことをするとちょっと家族とか、親戚にちょっと迷惑かかるんではないかと思いまして、しばらく鳴りを潜めてたんですけども、震災前に、3.1 日の前にちょうど演芸時期で、野外音楽堂のところでですね、高校生を光を当てようと思って、で高校生の学生バンドって、よくイベントとかでですね、吹奏楽の方はよく呼ばれるんですけども、いわゆるバンドをやってる子たちってなかなか、そういう光を当ててもらえることがないもんですからね、まあ、そういった子たちと集めて、イベントをさせていただきながら、そういう高校生の子たちにその街を好きになってもらおう、藤枝のことを好きになってもらおうと。で、東高の高校生の子たちに学生バンドをやってる子たちが結構いたもんですから、その子たちと一緒にイベントを企画したんですけどね、まあ、大体東高の子っていうのは大体皆さんご存知の子、ご存知かと思うんですけど、大体高校を卒業しますとね、大体他方県の、まあ、国立大学とかいろんな大学行きます。で大体、まあ、あんまり藤枝の方に戻ってくる方はごく一部なんですけども、そういった子たちがですね、自分の住んでた町のこと、自分が生まれ育った町のことを好きになってもらうというのはやっぱ思い出作りかなとか思いまして、そういうレンゲージの映画音楽堂を借りてやろうと思ったんですけども、ちょうど 3.11 の時にですね、震災が来まして、翌々週ですかね、企画をしてたのが、当時自粛ムードがありまして、そのイベントするのはどうかっていうのがあったんですけど、強行突破させていただきました。今だからこそやっぱりやらないといけないんじゃないのみたいな感じでイベントをさせていただいて、 まあ、その時も当然、まあ、義援金とかも集めさせてはいただいたんですけども、実際にそういった時に、まあ、周りが自粛ムードの中であえてイベントのをさせていただいたんですが、なぜ私がそういったことで、町のことをいろいろさせていただいたり、障害者支援なんかをさせていただいているのかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、これ本当に、まあ普段今日公の場で話するのこれ初めてです。何人かの方、僕の、まあ、昔から知っている方はご存知かと思うんですが、実は私神戸で被災してます。今から19年前ですね。当時家族がおりまして、まあ、今の奥さんは2人目なんですが、まあ、1人目の奥さんがおりまして、で当時3歳の子供がおりまして、父はまあ高校の時にもう高校卒業の時にがんで亡くなったんですが、まあ、母親とですね、女房と子供と、僕もちょうど神戸の一番きついところですね、ところで住んでまして、たまたま私はこの日は東京に出張しておりまして、直接の被災として私個人としては受けなかったんですが、妻と子供と母親がですね、この大震災で目の当たりで、死者行方不明1000人越すっていう中の1000人の中に入ってしまいました。正直ね、もうどうでもええや思いましたよ。自分の母親とね、まあ、3歳ですが可愛いですからね、まあ、そういう子供と、まあ、女房と、まあ、マンション住んでたマンションが崩れまして、そこで、亡くしたわけなんですけども、まあ、そういった時に、まあ、なかなか自分の気持ちってそんなすぐに整理できない、当然できないわけでございます。で、まあ、学生バンド、先ほどありましたけども、学生バンド、学生からいろいろアマチュアバンドやらせていただいてて、まあ、当時震災の時はですね、某大手のアミューズメント会社にですね、まあ、名前を出すと多分皆さん全員ご存知のような遊戯業界の会社に勤めてましてですね、したんですが、やっぱり仕事もできなくなりましてね、毎日もうお金なんかもいらんわみたいな形で、毎日南や大阪ですから南とか来たりでですね、飲んでは騒いではですね、しとったんですね。家帰ってもこう酒をあぶる日々だったんですが、その時にですね、昔から一緒にこうやってるバンドのメンバーがですね、声をかけていただきまして、ある保育園でですね、お父さんお母さんたちに、歌ってあげてくれないかみたいな、そういうイベントがあるからちょっと一緒に出てみようよって。で、まあ仕事も辞めてますから、まあ暇も持て余してるわけなんで、まあいいやみたいな形で歌ったわけなんですが、まあそれをきっかけにですね、保育園を運営されてる法人さんのところに、障害者施設さんが、知的障害者の施設さん、自閉症とかダウン症とかですね、いわゆる発達障害の方々が、入所している施設で、やっていただけないですかみたいな話でやったんですね。で、それが、震災からそうですね、3年ぐらいですかね、経ってからなんですが、その時にね、スイッチ入ったんですよ。プチッと。何してたんやろ俺とかね。もうそれまでは本当にもう、どうでもいいわこんな、人生みたいな投げやりだったんですが、なんかその障害者の子たちのこう表情がですね、すごいこうストレートに入ってきたんですね。で、まあそのまままま何もなく、飲んだくれた生活を送っておるとですね、ひょっとしたら、刑務所にでも入ってたかもしれないみたいなね、思ったりもするわけなんですが、最近藤枝最近は言われなくなりましたけど、今日2、3年ぐらい前は、ヤブさんってなんか刑務所って似合うよねとか言われた、冗談って言われたこともあったんですが、まあ、当時はですね、ひょっとしたらみたいなぐらいまで荒れてましたのでね、そうした中で障害者の方々とこうお会いする形になって、自分の中で切り替えのスイッチっていうのが入りました。 で、何度も何度もその施設の方に、足を運んでですね、その障害者の方々といろいろバカなことをしながらしてたんですが、まあ、そんな中で知り合ったのがですね、この障害者の5人の子たちです、若いでしょ、ね、もうだいぶもうこの面影ないし、ここに注目していただきたいですよ。お腹が出てない、ね、今もうすごいんですよ、お腹今こんな感じになってますけど、これが自閉症です。発達障害とかね、これはもうダウン症なんですが、でね、実は彼らをねバンド組んだんです、作ったんです。僕はボーカルじゃないですよ、僕はもう一切もう表に出ずに彼らだけのねバンドって、彼は、ね、この彼はねキーボードです、ドラムで、ボーカル、ベースギターです。でね、彼らねすごいんですよ。何がすごいってね、この真ん中のボーカルの子なんかね、一回ね新しい曲聴くでしょ、全部覚えるんです。僕らカラオケ行ってこうやって見ながらで歌えないです。僕は今でもいろんな人の前で歌うんですが、目の前に歌詞カードとか楽譜置かないと歌えないんですけど、一回聴くだけでね全部覚えるんです。でね、このこちらの彼はねすっごいんですよ、リズムが。メトロノームをいらないんです。すごいこう才能があるんですけどもね。で、彼らとね結構こう奈良の方でちょうどこの時期っていうのは結構ゆとり教育っていうのが、ありましたもんですから、その障害者の人たちとの関わりについていろいろ僕なりのお話をさせていただきながら彼らの、演奏を聞いていただくっていうふうなことを、まあ、関西で活動しとったわけですね。で、そうこうしているうちにですね、今の女房に見初められてというか、今の女房と知り合いましてね、で、藤枝に移り住むことになりました。で、その時に、まあ、関西での活動を、まあ、別の方にお譲りしてですね、藤枝へ体一つでやってきたわけでございます。で、どうなんと、関西でやったことをもうやらへんのという形で言われまして、まあどうかなみたいな話しながらですね、ただ藤枝って僕知らなかったんです。日本に藤枝っていうある町があるのを、その話をすると何を言ってんの、藤枝ってサッカーの町やみたいなよく言われるんですが、サッカーって関西はねサッカーより野球なんですよ。阪神タイガースとかね、僕は奈良ですから天理高校とか智弁学園とかで、まあ柔道も結構、僕はもともと柔道もやってたもんですが、あんまりこうサッカーって興味なかったんですね。柔道やってましたからね、あんまりやるね、体育の授業でも高校の時体育の授業にサッカーとかあったんですけど、105メートル、なんでこんだけ走らなあかんの、ボール1個のためにとか思いながらですね、やってましたね。あんまりサッカー興味なかったんで、どこの学校が強いとかも全然知らなかったです。むしろどちらかというと関西ですので、柔道もやってましたので、どちらかというとラグビーみたいなね、格闘技系みたいな形でラグビーの花園ラグビーなんかがすごく興味があったわけなんですけど、で、まあそうこうしてる時に、やっぱりじゃあ関西でやってたことをこっちでやってみようかと、で、そういうことでですね、カバン一つでですね、名刺を持ちましてね、東京の方へ行ったんです。で、僕ね、静岡ってすごく東京から近いってイメージがあったんです。でもよく考えたら大阪と東京の間なんですね、中央が静岡なんです。名古屋が中心で、東京っていうのはもうちょっと近いんだ、近いのかなと思ったら、意外に静岡っていうところ県が広いんですね。当時僕まだ運転免許すら持ってなかったんです。ずっと生まれつき持ってなかったんですけど、で、高速バス乗りながら行ったんですけど、関西ってね、千円札1枚あると京都にも神戸にも和歌山までも行けるんです、奈良から。なのに藤枝からですね、県外に出るのにですね1000円以上かかるんですよ。 なんちゅうとこやここはとか思いながらですね、まあでも東京の方が近い、東京って意外に近いのかなとか思いながら、東京でいろいろこういう音楽活動を、していこうと思ってるんですって話しながら、いろいろ回らせていただいたところ、まあ、東京 の, とある障害者、センターさんの方で、お声をかけていただきまして、そこでは自閉症とかダウン症じゃなくて重度の方です、電動車椅子に乗っておられてですね、ほとんど会話もできないような状態のところで、まあ、そういったところからまずスタートさせていただいて、夢音という名前をつけて最初3人スタートしました。でそこからその話がですね、逆輸入という形で、静岡の沼津、のところに明日かの太陽の丘って、ここに映ってるのはその明日かの太陽の丘の子たちなんですが、そちらの方でですね、音楽活動ができるようになりまして、そこでスタートしたわけです。いい笑顔してるでしょね。でも1回目会った時にはね、すごい職員の方から品種を買ったんです。なんでかっていうとね、障害者施設とか外部福祉施設っていうのは結構そういうボランティアで音楽っていうとね、例えばクラシックであったりとか、もっとこう童謡とか、そういうイメージが強いんですね。ボランティアで来られる方がみんな大体高齢者の方が行かれる方が多いので、あんまりこう激しい曲とかはされない。僕らがやった時は、大体やる時は大体2時間でやるんです。2時間22曲っていうのが大体定番でしてね、普通の J-POP もやります、ロックもやります、アニメソングもやります。で、夢音さんってなんでこんな音楽するのって言われて、施設じゃなくて別の方から言われたことがあるんですが、答え簡単でね、彼ら障害者ですけどね、確かに自閉症なりダウン症なり何らかの障害を持っているわけでございますが、そんな変わらないんですよ。家帰ったら普通にミュージックステーションも見てるし、ヘイヘイ見てるし、ね、スマップ大好きだし、最近のこのジャニーズって僕名前出てきませんけども、関ジャニとかですね、普通に好きなんです。普通に聞いてるんです。で、なんで施設の中でそんな閉鎖的な感じを持つのかなとか思ったりもするんで、したもんですから、あえてそういうのをぶち込んだんですね。これが先ほど言いました東京の施設の方々です。だんだんこう写真が変わるたびに僕の中に注目していただくとですね、だんだんこう膨れ上がってくるのがよくわかるんですが、ここにですね、一人だけ夢音ってこれちっちゃいんです。これ夢音のこれスタッフジャンパー着てる子がいるんです。ラッキー君っていう子なんですが、この子がですね、すごい僕のファンになってくれたもんですから、年に2回この東京で僕らライブするんですが、1回目はここの、センターさんの方の全体の、ライブをさせていただいて、もう1回はですね、この彼のためだけのライブっていうのをやるんです。冗談でですね、そんなに俺のこと好きなら家行ってライブしたのかって言ったらね、すごい喜んでくれたもんですから、じゃあそれじゃあ一回やろうかということでホールを借りてですね、彼のためだけのライブをしたんですが、それがまあ毎年毎年やるにつれて、彼がですね、わざわざ藤枝から東京へ来てくれる申し訳ないからって言って、いろんな自分たちの仲間を呼んでですね、僕のライブを、僕の夢音のライブをですね、人を集めてくれるわけなんですが、夢音っていうのはですね、まあ、夢の音とドリームオンって夢見ようぜっていうところから、来てるわけなんですが、今福祉と地域と行政のいわゆるこうパイプ役に、なれればということで活動させていただいてます。もともと僕もですね、福祉の、世界で働いておりました。先ほどのご紹介もありましたけどもね、ハルモニアというところでもこの藤枝では働かせていただいて、地域と施設との、橋渡し役みたいなことを、仕事でさせていただいてたんですが、まずその福祉の世界に飛び込んだっていうのは、いろいろボランティアとかでですね、いろいろこの障害者のところに行くんですけども、やっぱりその窓口になるのはやっぱり職員さんですのでね、 まあ、そういう人、職員さんの気持ちを分からずして何かいろいろ提案しても無駄かなとか難しいかなとか思ったんで、じゃあいっそのこと施設の職員になれば施設のこともよく分かるんじゃないかなみたいな形で飛び込んで施設の職員になったわけなんですけど、で実際ですね、地域と施設とこう結びつけていくっていうのをね、やっぱり、ね、あの施設の職員ではなかなか難しいんです。大体、施設の場合利用者の方が来られるのが大体朝の8時半から来られてですね、9時から午後3時まで、いろいろ作業したりですね、それを見守りしたりいろいろ指導しながら、いろんな支援をしていくんですけど、それ以外に、以外の時間にですね、いろいろその日の組み立てとかを翌日の組み立てとかするんで時間がないんですね。で時間がないのもありますし、やはりね、施設の職員だとやっぱ施設の利益を守らないといけません。やっぱりね、地域の方もやっぱり地域と利益があるわけですから、まあ、お互いのその、ね、利益共有としてもどういうふうに共有していくかって、なかなかね、やっぱり施設の職員だとね、それは難しいなと思いましてね。じゃあ人のことを独立してパイプ役になればいいんじゃないかなということで、まあ、施設職員辞めましてね、もう夢をと一本で行こうということで、まあ、行政の方とも地域の方とも福祉関係者の方ともいろいろ話しながら進めていけたらなとか思いまして、今そういう活動をさせていただくんですが、地域の方もですね、私まだ来て9年目です。はっきり言って藤枝で来てね、当時はですね、藤枝で全然知らない人ばっかりなんですよ。そんな人にね、そんな人だったら失礼ですね、そういう地域の方々にですね、実はこういう障害者の方々たちがいらっしゃいます、藤枝にはそういうハルモニアというね、施設もありますし、すみれの家さんという施設もあります、あと何を特別支援学校もありますよね。こうした福祉が関わる機関がですね、たくさんあるんですから、こういうことをしたいんで、こういうことをお願いします、手伝ってくださいよって言って、いきなり言ってもね、なかなか協力できないです、地域の方が。僕逆にだったら、え、誰君みたいな感じになりますから。で思ったのは、あ、じゃあ地域、まず地域に自分が入っていって、地域でいろいろ活動してる人たちといろんなパイプを作って、でそしてその時パイプがしっかりできた時に、自分のやりたいこと、自分の やってみたいことをお伝えしてやれば、ひょっとしたら理解していただいて、いろいろお手伝いしてくれるんじゃないかなと、と思って、今、まちづくりをいろいろさせていただいてます。ですから、たまに僕、イベントをするときにですね、あからさまにその福祉のことをボーンと入れません。ほんのちょっぴり、ほんの隠し味程度にですね、ちょっと福祉の障害者の人たちが関わるようなことをね、入れたりしながら、少しずつですけど、地域の方々にもその障害者の方々のことをご理解いただけたり、これからご協力いただける道しるべを作れたらなとか思ってます。例えばですね、こんな話があります。障害者っていろいろあります。身体の障害者、精神の障害者、知的の障害者、すっごいくくりが大きいんですね、障害者って。それぞれによって対応が違うんです。でもその対応って皆さん大体ご存知じゃない。ね。昨日ですね、なんか Facebook からですかね、なんか見たときに、まあこれは高齢者の話なんですが、ちょっと面白いお話、面白いじゃなくて、ちょっと、あ、いいなとお話ししたときに、徘徊するご老人の方はですね、施設の利用者さん、職員さんがですね、一緒にこうついて回るんですね。で、まあそのおじいさんが本当は自殺したいと。で、その自殺を食い止めるのですね。いきなりその食い止めるだけで一緒にこう街中を一緒に歩いていくんですね。で、その時に最初橋の上へ行って、で、おじいちゃんがここで死のうかって言った時に、その職員の人は、ここよりももっといい死に場所があるからそこ探してみようよって言って、今度また他のところに死に歩いていくんです。で、そして今度ね、ビルの屋上行くんですよ。で、ビルの屋上行って、ここならええかやって、死ねるかやっておじいちゃんが言うと、もっともっと他にももっといい楽に死ねるいいとこがあるかもしれへんからって言って、その施設の職員は他のところをいろいろ回っていくわけです。で、そうした時にもうコンビニへ行くんですけども、 その時にもうおじいちゃんはですね、死ぬことを忘れてしまってるんです。自分が死のうと思ってたことを忘れてしまってるんですね。でとりあえずコンビニ入ってね、喉が渇いたからジュース買いたいということで買おうとするんです。で買おうとした時にレジでポケットティッシュあるでしょ。そのポケットティッシュをお金だと思い込んでレジの方に渡すんです。でその時にね、レジの方の対応っていうのがね、普通だったらおじいちゃんこれお金違うからダメですよって言うんですよ。違うんです。当店ではそのお金は今日は お取り扱いしてないんですって言うんです。あくまでもそのティッシュはお金なんですよ、お金なんだけどお金じゃないんです、今日はお取り扱いできないんですっていう形で誘導するんですよね。まあ、いろんな意見はあるにしろ、このおじいちゃんが出したお金だと思って出したお金を全否定するんじゃなくって、そういうのを認めつつ取り扱いできないっていうその対応ができたその僕店員さんってすごいなとか思うんですけど、別にねこの障害者の方に対してもそうなんです。僕地域の方々にね、いろんなことをしてあげてくださいっていうわけじゃなくって、そういう例えば施設職員とか、まあ、そこそこのケアマネージャーとかですね、介護福祉とか持ってる知識をそのまま皆さんに持ってくださいとか言うんじゃなくて、その子そういう障害者の子たちが何か困った時にね、なんか道端で困ってるなという時にちょっとこう声かけしてあげたりとか、ちょっと手を差し伸べるぐらいのことを、まあ、皆さんもそういう場面があったら多分されると思うんですけど、藤枝市民の方が全員そういうことをしていただければ、すごい町が優しい町になるかなとか思ったりするわけです。まあ、そういう部分でね、将来的にはそういったことをいろいろ提言できるようなこともさせていただけたらなと思って今やってます。まずでもただ僕がこうやって今日はこういう機会いただきましたからですね、障害者のことについていろいろ話させていただいてもいいんですけども、いきなりそういう話ばっかりしても、まあ、地域の方ってなかなかそういうのを全てを、あ、いい話やな、矢部さん、そういうことやってんの、そういう活動してんの、協力するよって協力してくれる人もいますけども、やっぱり、なかなか僕の立場からしてもですね、なかなか 100% 全部お任せてお願いしますっていうのはなかなか言いづらいです。やっぱり、ね、自分が地域の中に入って、地域である程度のことをさせていただいた上で、こういうことをお願いしたいんですっていうのがね、やっぱり筋道かなとか思ったりもしながら、させていただいてるんですけど、私はその障害者の方々にいろいろ支援してるのは、先ほど言った震災後自分を立ち直りさせてくれたのは障害者の方々なので、まあ、それの恩返しではないんですけど、そういうところからスタートしました。それとあともう一つ、今藤枝でこういうことをさせていただいてるのは何でかっていうとですね、僕ね今めっちゃ藤枝好きなんですよ。思いっきり好きなんです。自分の生まれ育った奈良よりも好きなんです。奈良より藤枝の方が好きなんです、今。好きになってしまったんです。もう最近奈良のニュースとかたまに見てもね、仙人君見てもね、何やこの仙人君とかね。ほかな、こんな、なんかおもろい変な形の作りやがってとか思ったりもするんですけど、ほとんどもう奈良にも帰ることも、ないです。本当に墓参りぐらいで。あんまり奈良に対する思いっていうのよりも今、藤枝がもう好きで仕方がない。藤枝の街が好きじゃなくて、僕ね、藤枝のね、人が好きなんだなと思ってます。僕をいろいろ迎え入れてくれたね、人たち、そういった藤枝の人たちがね、すごく好きです。まあそういったパワーをいただきない藤枝の方といろいろさせていただくことで、また、こういった、施設でのね、活動の方にも、反映されてきてます。なんで僕藤枝の方が好きになったのかなとか思ったのが、一つはね、僕のね、居場所を作ってくれた。藤枝の町で、ヤブっていう人間の居場所を作ってくれたからかなと思ってます。いろんなことをさせていただくこともそうなんですけども、まあみんなヤブさんって言ってくれる方もいらっしゃってですね、自分の居場所が見つかったっていうところが、非常に大きいかなと思ってます。で、今藤枝市ってですね、いろんな方が移り住んでこられてます。特に震災以降ですね、来られてます。で、僕がですね、今いろんなイベントを仕掛けさせていただいてます。 これ去年仕掛けさせていただいたイベントです。まあ、レンゲージの方でまず花と緑のフェスタでタイアップで、今までは藤枝のですね、西高跡地のところで花と緑のフェスタやってたんですが、それに合わせてレンゲージで、まあ、藤枝ミュージックフェスタとかですね、先ほど言いました空き地ですね、リボーンリボーンと思いやる福島って形でやらせていただいたり、あと、まあ、藤枝の駅南の方でですね、サマーフェスタということで、これ青年会議所さんの方々にちょっと後押ししていただきまして、やらせていただきました。つい最近ではですね、レンゲージ9400年ファイナルということで、レンゲージ家で12月の21日ですよ。クソ寒いね。こんな時に野外なんか企画するかって話ですよ。ね、これも無謀でしたね。まあ、無謀っていうか、これ、市の方が決めたんですけどね。市の方で言うと怒られますけど、最初お話伺った時にですね、12月21日にファイナルやるからって言われてね、ヤブさん企画してよって言われて、えって言って、12月21日って、いやもうそれやったら年度の終わりで3月にしましょうよって言ったら、実は1月にですね、私このレンゲージ家の、不審400年のオープニングを1月にやってしまってるんですね、市の方と一緒に。で1月でやったんやから、締めは12月やろって言われて、確かに1年考えたら12ヶ月だったら12月やなということで、まあ、21日やらせていただいたんですが、おかげさまでですね、市の発表で1万7500人ですかね、来ていただきました。本当にレンゲージの音楽とかがすごかったです。やっぱ仮面ライダーとかキャラクターショーは強いなとか思いましたけどね、させていただいたわけなんですけど、まあ、結構ね、野外が多いです。あんまりこう、室内でやることはないです。こういう小杉園でお借りしてね、本当はやりたいんですが、なんせ予算が限られてますので、どうしても野外が多いんですけど、一つ自慢あるんです。僕ね、野外でイベント組んだらね、雨降ったことないんです。ほとんど。一度ね、富士で、大きなイベントがあったんですが、その日ね、台風接近してきてるんですよ。で、一応ね、主催者さんでやりますということで、やろうとして、1号線走った途中ね、すごい大雨だったんですよ。でも現場行くとですね、曇り。野外でね、中止したことないです。また何かご依頼があるときは、よく言っていただけると、また、それだけで晴れさせますのでね。これは冗談ですけど、本当にね、なぜか不思議なことに、自分が企画する、一応、ね、年間スケジュールって組むんですけどもね、別に天気予報なんかも全然頭の中ないんですけどもね、絶対やったるでってみたいな形でね、もう、どんなことがあっても、雨は降らさんっていう方で、雨を降ったことないです。で、もし仮に、小雨とかあっても必ずその時は必ずその、抑えの場所が必ずあるとかですね。先ほど言いましたレンゲージの、400年のオープニングの時は雨でした。でも、その時はもう抑えの場所がありましたのでね、野外で抑え、雨天対策のせないやつに関しては絶対あれ晴れさせます。これだけがね、なんか唯一の自信です。でね、これなんで僕これ、こう街のことで、こう先ほどイベントのこういうことを仕掛けさせていただくかっていうのはね、一つね、理由があります。震災になった時に、この間の東北の震災僕も行きましたけども、まあ、僕は特に関西の時で、経験してますからなんですけど、やっぱりね、日頃の防災訓練、これすごく大切なんです。あともう一つね、コミュニティっていうのがね、すごく大切です。で、どうしても最近こう僕の前島住んでる前島なんかあたりなんかいろんな新しい方住んで来られてますので、まあ、子供がいらっしゃるところはですね、子供会を通じてコミュニティはできてるんですが、うちのようにですね、子供がいてないような家とかだったらですね、隣、新しいお家できてもですね、誰が住んでるのか分からないんですよ。ね、そういう時にね、例えば何か大きな災害があった時に、こう、うまく声かけれるかってかけれないんですよ、見ず知らない人。よく震災なんかの当日にいろんなニュースで出てくるんですけどね、正直ね、テレビで見せられない画面って結構あります。コンビニとか、給水所とか。僕は関西の時それ経験しました。東北のとこはね、まだ、あれですけどね、関西なんか本当隣に住んでる人誰も知らないですよ。結構多いんですよ。 日頃のコミュニティができてないから。だからね、もう顔つき違いますよ。普段はね、笑ってる人でもね、やっぱコンビニで並んでたりとか給水所並んでたりとかしたらね、やっぱりもう我が我がっていう風になっちゃいます。これ仕方ないですもん、本当に。自分もその給水車に来てて並んでて、自分に家で待ってる子供とか家族のことがあったら、やっぱりより早く水を持って帰ってやらなあかん、食料を持って帰ってやらなあかんとか思うの分かりますからね。ただね、そういう時にやっぱり普段しっかりコミュニティができてるとね、譲り合いってのできるんですよ。何かあった時に心配もしますし、例えば僕なんかこうイベント仕掛けさせていただいて、いろんな人を巻き込みたいと思っていろんな人に声かけます。でそういうことをねずっとやってるとね、もし何かあった時にね、やっぱり思いますもん、ああ、それ大丈夫かなみたいな。例えばそれでコンビニでやったらですね、並んでたらですね、後ろに自分の後ろに並んでたらね、うちは嫁はん2人やから、まあ体脂肪も容器あるから、ちょっとぐらいは我慢できるから、子供とおばあちゃんいてねえと先並びやっていうようなこともできるわけですよね。これ見ず知らず人だったら、お声はかけてもですね、果たしてそこまでできるかってなかなかできないのかなと思ってありました。やっぱ普段からですね、いろんな付き合いっていうの、そういうのをね、こういうコミュニティを作っていく上で、いろんなイベントを仕掛けさせていただきながら、そのイベントにですね、一緒に絡んでくれる人、またそのイベントに来てくれる人たちがですね、なんかコミュニティの輪ができたらいいかなと。一応、なんていうんですかね、そういう理由がもう最大の理由です、僕がイベントを仕掛けるのは。藤枝の町、多分僕がいてる限りはね、多分自信ないと思いますよ。一回ね、ドキついの経験してますからね。そんなね、二回も三回もね、大きい地震経験するような人生だったらね、ちょっと、あの世行ったらお釈迦様か、閻魔様にですね、どれになってますのみたいな、文句言わないといけませんけど。まあ、でも、仮に大きな地震が来たとしても、僕は多分ひょっとしたら藤枝って町は、ある意味、中途半端に、機能としては残るのかなと思ってます。その時にですね、中継地点となる藤枝の方でですね、やっぱりこう、コミュニティがしっかりしてたら、いろんな対応もできるんではないかなと。常にそういうイベントを仕掛けるときはですね、根本的な理由は、先ほど言いました将来的な自分のやりたい、そういう障害者の方々の支援の道筋をつけるとともに、コミュニティをですね作っていきたい、まあ、そういったことを考えるわけです。で、まあ、そのコミュニティの、まあ、去年の一つの仕掛けとしてやらせていただいたのは空き地プロジェクトです。もうこの土地もですね、今工事に入ってますね。ちょうどこれが藤枝駅の元 UI ストアですね、ところです。ここで空き地プロジェクトというのを作らせていただきました。8月11日のですね、またくっそ暑い日ですよこれね。野外でなんでイベントするのって言われました、僕が最初これ企画した時。まあ、僕の周りに、いてる何人かの人たちは、おもろい、やろうやろうと言ってね、あれしたんですけどね。あと、ここで面白かったなと思う点はですね、非常に申し訳あれなんですけど、ここ小さい字なんですけどね、これ応援してくれた方々なんですけど、これ、協賛してくれた方々なんですが、普通、まあ、協賛、こうイベントするときにですね、協賛企業とかで名前が載るんですが、会社とかお店だけじゃなくて、個人の方もですね、全員名前載せたんですよ、俺。で、折り込みに載せますから、みたいな形でやったんですけど、結構それが面白かった部分ですね。その協賛金もですね、何万とかいうお金じゃなくてですね、何千円という形でですね、いろんな方に参加してもらうと。協力してもらうということでですね、みんなで作りましょうよみたいな形でですね、させていただいて、まあ、今日お越しの方で、ね、昔前から知ってる方は何人かの方、ご協力していただいた方もいらっしゃるわけなんですが、ドラム缶がありましてね、土管とドラム缶ですね、ドラム缶でこうバーみたいな形で、昼間からですね夜まで、まあ、大宴会みたいな感じでやらせていただいております。でこれは駅北の方で、 あのちょうどドトル駅北のドトルコーヒーの横に市の土地がありましてね、その市の土地のところをちょっとお借りしてやらせていただいて、で3回目は、1回目とやった同じ場所で、思いやり報復島ということでですね、これ毎年やらせて、あの仲間とやらせていただいているイベントなんですが、それを、まあ、この空き地プロジェクトの中でやらせていただいて、あとここでね、あの空き地プロジェクトっていうのはその空き地とかですね、空き店舗に光を当てようということで、これはその隣にある元パン屋さんのお店なんですが、あの普段これ駅北シャッター結構閉まってるんですね、あの商店街で、でよくシャッター街って、まあ、最近はだいぶ少なくなったんですが、シャッター街みたいな話があったんで、シャッター開けたらシャッター街じゃなくなるじゃんみたいな、単純なところです。ただシャッター開けてもらったらシャッター街なくなるから、あの面白いじゃないですかってことで、で、あの僕もたまにこういろんな不動産情報を見たりするんですが、なかなかですね、あのお店とか借りたいなと思った時にですね、ホームページ見ましたらね、あの図面だけ書いてあったりとか、中の写真だけしか見えてないと、で家賃とそんなの書いてある、いろいろ情報が書いてはいてるんですが、実際手に取って見ることってなかなかできないです。でましてこれ、あの今日不動産会社の方いらっしゃったらごめんなさいね、あのやっぱりね、なかなかね、不動産会社まで行ってね、あの話聞く勇気もないですよね。行くとなんかすぐ契約しないといけないのかなみたいな、あのすいません、あいいお店ですねって言ってそのまま帰るわけにいかんので、もうなんかそこで手続き払ってみたいなこうなっちゃうのでね、ひょっともう空き店舗を見える化してしまったら面白いじゃないみたいな、あの住宅展示場みたいな形でですね、で実際見てもらうとより分かりやすいから、ひょっとしたらその不動産取引の活性化になるんじゃないかなみたいな、ここで試験的にやらせていただくとですね、ここの地権者さん、ここの店舗の持ち主は隣のお店を経営されてる方なんですがね、なんとこのイベントが終わってからね、毎日シャッター開けてくれてはるんですよ、ずっと今もですよ。別にこれここはあの情報は載せないんですけどね、とりあえずね中が見えるようにしてくれたんです。これはすごく面白いなとか思いましたね。でこれからそういうのを今後いろいろ展開していきたいなということでですね、もうあの空き地っていうのをですね、一つのコミュニティスペースにしましてね、いろんな回遊化をこれから図っていこうかなと思ってます。で、まあ、行政の方からはですね、あの情報とかアドバイスをいただいて、仕組みを僕たち空き地プロジェクトので作らせていただいて、まあ、今まちづくり会社っていうのがありますので、まあ、そちらので事業運営を移行させていただきながら、いろいろ空き地プロジェクトとして活動できたらということで、まあ、次回この3月1日にですね、藤枝の旧東海道にある千歳という交差点、藤枝駅から藤枝市役所の北側の方にですね交差点があります。そこに空き地がございます。で多分ひょっとしたらもうご存知の方もいらっしゃるかも分かりませんけど、もしよろしければ今日、まあ今日はあれですけど明日とかですね、旧東海道の上電馬のあの辺の商店街を走っていただくと、千歳の交差点のところに元駿河銀行の跡地です、土管とですねどこでもドア置いてあります。今度この3月1日にですね、藤枝駅からですね、白子商店街まで、これ道一本なんですね。旧東海道っていうのがありますけど、こう駅からずっと一本でこう曲がりくねった形でですね、こういう感じでこう道がつながってますので、一本道プロジェクトということでイベントの方、させていただきます。その時は駅北の方がですね、ちょうどアーケードの取り外しのお披露目ということでイベントをなさっておられて、白子商店街の方は、100円商店街で、上電馬の方は、定期地というのをやっておられますのでね、空き地の、千歳の空き地をですね、一つの基地にしまして、私鉄ジャストラインさんにも協力していただいてですね、イベントの方、今、企画させていただきます。多分2月の20日ぐらいに広報の、裏面ですね、全面で、全面広告という形でですね、広報の方に、乗る予定になってます。まあ、今取り組ませていただいている大きなイベント企画としては、まあ、僕の方では今空き地プロジェクトっていうのが一番メインにはなるんですが、常にですねこの夢音の活動は、継続させていただいているわけでございます。土曜日もですね 富士の県立富士見学園っていうところに行ってまいりました。でその前の週は沼津の明日香の太陽の丘というところでやらせていただきました。この1月の中旬っていう、寒いっすよ、めっちゃくちゃ寒いです。しかもね、そのやる場所はね、体育館の中なんです。冷暖房ないんです。施設ですけどね、そんなん全然してないんですよ。そこへね、やっぱり 4,50 人の利用者さんが座ってるんですよ。でそこで僕らはライブさせていただくんですよ。2時間ですよ。やってる方もやってる方やけど、聞いてる方も聞いてる方やなと思いますね。2時間その寒い体育館の中でね、聞いてくれるわけです。本当にありがたい話なんですけども、すごく楽しみにしてくれてるんですよね。本当に僕らみたいな夢を取っているの、僕も音楽、僕のうちのメンバーも含めてですね、そういうところでステージでいろんな曲を歌ったりとかですね、演奏したりするんですが、多分夢音でライブしますって言ってですね、小杉園のこの上を借りてですねライブをしてですね、果たして何人の方が来られるか、何人の方が盛り上がるか、まあ少なくとも今日来ていただいている方はこうやって僕を話させていただいているので、ひょっとして3月ぐらいにですね、小杉園の上のところのですね、ところで夢音がライブします。すいません、申し訳ないですけど入場料、そうですね、3000円ぐらいいただきましょうかね。3000円ぐらいでやりますと言ったら、多分今日お越しの方はですね、あ、この間講演してくれたヤブさんの弓音がやるんだったら3000円ぐらいの安いもんだと思って、多分全員の方来ていただけるとは思うんですけど、笑っておられる方が1,2,3 それぐらいですか、来ていただけるのは。赤字が出るのでやめておきたいと思いますけどね、そういうことは。でもね、その本当に40人、50人のね利用者さんたちがですね、先ほども少し画面ありましたけどね、本当にこうキラキラした目でですね、僕らのライブ楽しんでくれるわけです。ほんですごいですよ、こうね、ストーダーチラってね、わーってやってくれるんです。はい、それをね、そこの明日香の太陽の丘はね、もう9年間ずっと僕ら大体2ヶ月から3ヶ月に1回必ず伺わさせていただいて、やらせていただいてるんですけどね、本当にありがたい話で、僕らも逆にパワーをもらって帰ってくるわけなんですが、ぜひね、また、何かの折にですね、皆さん方ご招待させていただきますので、一回その場を見ていただきたい、僕らのライブを見てきていただきたいとかいうよりも、その障害者の方々がその施設で僕らのライブを楽しんでるその表情をね、ぜひ見ていただきたいと思ってます。それで彼らに何かどうのこうの しなくてはいけないとか、そういう義務感を持つ必要も何もないです。ただ見ていただく、でその笑顔を見ていただいて何かを感じ取っていただきたいなと思ってます。僕夢音作ったのそれなんです。僕は福祉でいろいろやってますから、障害者のことは大体わかります。どういう対応すれば、その専門的なことも分かりますけど、僕なんで夢音作ったかというのは、うちのメンバーってね、別にね、福祉に興味あって来てるメンバー誰もいてないですよ。今日ね、後ろに何人かいてますけど、うちのメンバーほとんどはね、音楽やりたいから来てるんです。別にそのボランティアで何かしたいからって、そういうね、大義名分で集まったメンバーじゃないんです。でそのメンバーにと一緒にそういう施設で音楽活動をして、まず彼らにね、その障害者の子たちとの関わりっていうのをね、させていくって。でそれでね、何かを感じ取ってもらうと。でうちのメンバーも新しいことで 2,3 年ですけどもね、大体顔と名前分かりますよ。なんでかっていうと、ライブが終わった後ね、必ずね、利用者の子たちが声かけしに来るんです。僕らが声かけずんでなくて、片付けしてる時にね、次こんな曲やってほしいとか、あんなことやって、あんなこんな曲やってほしいとか、前回ちょっと沼津やらせていただいた時に来たリクエストがですね、石川さゆりの天城越えを歌ってほしい。でその次に来たリクエストがですね、 AKB のですね、恋するフォーチュンクッキーですをやってもらいたい、僕に言ってくるんですよ。僕今年50歳ですよ。でうちのメンバーもだんだん高齢化してきてますからね、そんなんにこうやってね、こう踊りながらこんなんね、 なんでせなあかんねんみたいな感じなんですけど、でもやるんです僕ら。僕も結構ジャニーズの歌とかも歌ったりもするんですけどね。まあそういうことをね、夢音の中で本当14人のグループですけども、もうその14人のグループのメンバーがそういう障害者との関わりを少しずつ少しずつ時間かけてつながりができたら、これまた14人の中だけども、次今度小さい地域でのイベントでそういうことを持ってきてやったら、その人たちにも同じことができるんじゃないかと。またそれよりちょっと大きい規模を大きくしてやったら、またその人たちも同じように伝わるんじゃないかな、そういった形でですね、少しずつですけども輪を広げていきながらですね、ハンディキャップのあるないに関わらずですね、共有できる時間と空間さえ与えればですね、必ずそういった相互理解はできるんではないかというふうな形でですね、今夢音の活動をさせていただいています。で、この先ほどからいろいろさせていただいている空き地プロジェクトということで、させて今も現在進行中させていただいているんですが、さあ今年2014年でございます。50歳にならせていただきました。本当にその50歳になる直前にですね、こうやって法人会の皆様方にですね、こういう自分の思いをなかなかこう伝えられないです。いろいろね、いろんな話するときあります。居酒屋で飲んだくれながら、飲んだくれながらね、話してもなかなかね、ご理解いただけること少ないです。ほとんど酔っ払ってますから。でもこういったきっとしたところでですね、私の思いとかなかなかこう伝える機会ってなかったもんですから、今日なんか本当にこの50歳を目の前にしてですね、そういう機会を与えていただいたことっていうのは本当にね、感謝させていただきたいと思ってます。で、この2014年ですが、もうすでにですね、もう頭の中はですね、もう4月とからのことで頭いっぱいでございます。先ほど言いました3月にはですね、空き地プロジェクトザ一本道っていうことでですね、またいろいろこれに対してですね、ご協力いただきたいこととかも出てくると場合はですね、またいろいろお声掛けさせていただきたいと思います。で、その次はね、空き地プロジェクト駅前基地っていうのを企んでます。先ほど言いました駅前のですね、第2回目にやらせていただいた土地、ちょうど、藤井大輝の横にですね、ドトールコーヒーがありまして、その横にね、フェンスで囲まれた空き地があるんです。これね、市の所有地なんです。あとそれとちょうど反対側に駅南にもね、同じ土地があるんです。でね、そちらの方でね、今藤枝駅にじゃなくて、すみません、静岡の方にですね、後先セブンというのがあるのご存知ですか。元映画館で今度水道局になる土地なんですが、2年間ですね、コンテナを置いてですね、そこをギャラリーにしてあるんです。で、いろんなイベントやっておられて、でね、この間それ話を聞きに行ったんです。ほなね、そのコンテナの引き取り手を探してるっていうことで、これはおもろいっていうことで、それをね、こっちに持ってきたのかなと今企んでます。で、後先セブンっていう名前なんですけど、あれは七元町の先、今までの昔ながらのその商店街のところから、あそこの空き地になって今度先ということで水道局に生まれ変わるんですってことで、後先セブンっていう名前がついてるんですけど、その後のね、後っていうのがいまいちストーリー性が途絶えてしまうと。水道局できますからね、なんか街のなんかホールができるんじゃないんですけども、後っていうのがね、なかなかこうないもんですから、じゃあその後っていうのを空き地で引き受けさせてくださいということで、今交渉をさせていただいてます。でもやりますよ。ここでなんでかっていうと、先ほど言ったでしょ、有言実行で、はったりかまして有言実行という、なぜここでお話しさせていただいたかというのは、ぜひともそれ僕実現したいし、やってみたいことなので、ここで言うとですね、もうやらないと仕方ないんですよ。ここで黙って隠してたらですね、それができなくなっちゃいます。なんでかって誰にも言ってないから、もしその企画がぼしゃってもですね、誰にも言ってないから全然関係ないわけでございますが、こういう公の場で言うということはですね、絶対やってやるっていう気持ちがあるからでございますね。まあ作るときに、その後先セブン作るときに500万ぐらいかかったらしいんですけどね。あと内装云々とかは出来上がってるので、まあその運搬費と、あと基礎を作るだけなんで、まあ多分200万ぐらいはかかるのかなとか思ったりもしてますけど、今ちょっと市の方ともですね、いろいろお話しさせていただきながら、まあ官と民の方でですね、協力し合ってそれができて、その、駅前の土地が今度今開発に入ってますので、そこで試験的にですね、2年か3年ぐらい、 開発が始まるまでの間ですね、実質工事に入るまでそこのところで、まあ、駅前基地っていうのを作らせていただいて、そのコミュニティスペースが、今度その駅前のですね、今スタートしている開発の中の一つとしてコミュニティスペースということで、どこかの場所にそういう計画、実践した結果を計画の中に入れていただければな、面白いかなとか思ってですね、今、提案させていただきながら、水面下じゃないですね、ここで話したら水面下ではないですけど、動いております。そしてですね、ミュージックキッズコンテストということで、これ実はある駅北の商店街の人からですね、最近よくテレビでですね、小学生ぐらいの子供がですね、すごくめちゃくちゃ歌がうまいと、大人顔負けの歌を歌うんです。だからそういうなんか子供たちに光を当てるんじゃないですか、そういう子供たちを主役にした、コンテストみたいなのやりたいんだけど面白いと思わへんって言われたので、あ、おもろいな、やりましょうかということで、もう今ちょっとその企画書を作らせていただいています。これ絶対来年やります。なんで来年やるか分かります？来年で今年やるか分かります？なぜかというと、今年の姿勢60周年子供未来輝く街だからです。ね、この木をね、多分ひょっとして多分その人はそういう意味でそれを僕に話しかけてきたんじゃないんですね。ただテレビを見てて、あ、こういうことやったら面白いなと思ってたんだ。でそれがたまたま今姿勢60周年、あ、そういうテーマもある、今しかない、なんかちゃん今しかないなみたいな、神様が降りてきたもんですからね、これもやってみたいなと。そして、連携地形音楽祭ということで、この姿勢4060周年のオープニングの時にですね、連携時期不審400年ファイナルという時で、やらせていただいた企画なんですが、これね、僕5年ぐらい前からずっと考えたことがあったんです。連携時期の夜間音楽音楽堂ってあるんですが、あのとこだけじゃなくって池の周りでいろんなところで音楽が奏でられたら面白いなと思ったんですけど、ね、なかなか公演っていうのはですね、いろいろ規則が厳しくてですね、なかなかできなかったんです。で、何度も市の方とですね、時折は話しさせていただきながら、この前回の12月21日の時にようやくその企画が通って、やっぱり思いはね、思い続けるとできるもんですね。最初に何をバカなこと言ってんのって、その池の周りでって、音楽堂あるから音楽堂でやったらええやんって言ってあるんです。他のとこでやる必要ないじゃないですか。頭ごなしに言われてたんですけど、まあ、何度もですね、断ることに、あそこで吹奏楽の子たちがやってて、ここでなんか弾き語りの子がやってて、ここでダンスやってたりしたら面白いですよねみたいなことを、いろんな市のイベントに携わってる時にですね、ちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろ洗脳するがごとくお話しさせていただいてたんですね。ようやく去年実現させていただきました。で、今回これはね、とある団体さんがですね、協力していただけるということで、今、その実現に向かって進めさせていただいているわけでございます。あとね、シダミュージックツアーっていうのを作って、これはね、全国ツアーってあるでしょ、アーティストさんの最後締めは武道館みたいな、ああいうのをね、若手のアーティストの方たちと一緒にですね、全国版をね、志田地区にね、集約してしまおうと。例えば野外音楽堂をですね、日比谷音楽堂に見立てるわけですよ。で、妻恋をですね、瀬戸のグラススキー場、全部そのパロディでやってしまう。でも中身は結構しっかりとした企画なんですけども、そのやってることはね、すごく馬鹿げたそのパロディなんですけど、で、最後はね、やっぱり来年の3月、最後の締めは武道館。武道館目指そうと。東京の武道館じゃないです。県部でもないです。藤枝市立武道館。まあ、その辺のね、オチをつけながら。でも、こう、企画としてはなんか、あ、面白いなって、馬鹿げてるよなって。でも、実際その企画の内容とか、そこに出てくるアーティストさんとかは、しっかりとしたアーティストさんを、読んで、チューブっていうのはなかなかね、音楽活動がね、盛り上がらないところなんです。浜松とかはね、結構その名古屋から来たりとか、三島とかでしたら横浜とかつながるので、チューブだけはね、どうしてもこうスポットになってしまって、なかなかあれなんですね。あとね、藤枝の方ってすごくおとなしいです。 ライブとかさせていただいてもそうですから、野外音楽堂でさせていただいても本当にね、高校生のバンドなんかやってるとですね、富士とかでやるとですね、富士の学生なんかこうって総立ちでわーってやるんですね。で、富士枝の方はですね、なんでかしらとみんなね、ちょこっと座ってるんです。ガンガンのロックなのに、クラシックならわかりますよ。もうね、こうじーっと座って聞いてね、拍手が、なんともおとなしい地区なんだなとか思ったりとか思ったりもするんですけど、まあ、それほど、まあ、それはそれではいいんですけどもね。まあ、でもただ、もっともっとね、音楽っていうところでも、藤枝っていう街をね、盛り上げていきたいなと。で、今日は、藤枝なんかでいろいろありますよね。サッカーの街っていう。ね、それと、選手ありますけど、スイーツ。ね、西野さんいらっしゃいますけど、今年から少しですね、音楽の街で、とりあえず西野さんに対抗させていただこうかなと。対抗ではないんですけど、僕ね、本当に藤枝の街ってね、先ほど言いました、ものすごく好きなんですって言ったのはね、なんでかって言って、一つはね、いろんなカテゴリーのある街なんですよ。例えばサッカーの街やからって言ってね、なんかみんなサッカー好きにならな、なんか村八分に会うとかね、言うんじゃないでしょ。いろんなカテゴリーがあるんですね。そのカテゴリーの中に入っていける要素って、ね、誰もあるんですよ、チャンスが。例えば僕がね、スイーツに興味持ってね、スイーツの、ことをやりたいと思って西野さんに相談したらね、西野さんすぐ OK してくれるでしょ。え、ほんまですか？よそ者っていうの変ですけど、よそから来てもね、自分の学校のクラブ活動じゃないんですけどね、藤枝の街ってね、自分が不得意なことはやらなくてもいいけども、自分が得意とする分野っていうのはね、見つけられる街なんですね。僕はね、そこがね、藤枝のすごいとこやなと思います。だから僕ね、その藤枝のところで、まあ、破っていうことで、いろいろさせていただけるのも、まあ、そういう土壌があるのかなと。奈良はね、すっごい閉鎖ですよ。奈良は。言葉はね、まあ、京都に近い言葉なんでね、愛想はいいんです。どうも、今日晩ご飯何食べたいみたいな、大根のタイタン食べたいな、みたいな、こんなやんわれた土地柄ではございますけどね。よそ者から入ってくるとですね、すごい厳しいです。実は僕の母親もですね、奈良の駅前の商店街でおもちゃを経営しております。もう、商店街組合なんかですね、もう本当みんな、まあ、商店街時代からね、昔の商店街結構多いですからね、奈良漬け屋さんとかですね、お土産屋さんとか結構多いですからね、最近はだいぶ変わってきたと思いますけどもね、僕が、生まれ育ってた時代はですね、もうよそ者が来ようならもんなら、きちっと挨拶してなければですね、もうどんな目に遭うかみたいな、まあそこまで言い過ぎですけども、すごく閉鎖的な街です。どこどこの何々、そういうどこどこの人の関係の人やとかね、いろいろ聞かれてからですね、仲間に入るみたいな、本当にすごい人になりまして、奈良って大きいように見えて、すごい自分の生まれ故郷なんか切らすのも何なんですが、すごく閉鎖的です。そういう部分でいくとね、藤枝ってすごく僕は言いますだなと思ってます。だから冒頭も言いましたけども、僕は本当に藤枝の街が大好きでございます。町が好きっていうのも、本当に藤枝に住んでおられる方、藤枝に関わっていただいている方が非常に好きなものですから、片思いだけではですね、なかなか、ことを成し得ないこともありますので、僕もですね、これからですね、大好きな藤枝のためにですね、大好きな藤枝の人のためにね、おもろいこと、楽しいことで、住んでてよかったなっていうふうな街に言えるようなね、ことの役割をほんの少しだけですけど、僕の力でこんなことしかできないですから、その力をほんの少しの全力投球で頑張っていきたいと思いますので、これからもですね、ぜひともご協力、ご支援とかですね、またいろいろご指導願えたらなと思います。お皆様からも、お納めいただいた税金の一部はですね、まあ、そんな感じで今この山崎市から使わさせていただいている次第でございます。本日はですね、長々とですね、私のようなもののお話を、聞いていただきまして本当にありがとうございます。今日、この機会を与えていただきました法人会専務の、皆様方、また今日ご来場いただきました方、お忙しい中本当に今日はどうもありがとうございました。